執着、ね、もう少しちょっとこの執着についてお話をしたいと思いますけど、執着っていうのは使っていないものにしか執着をしないし、見ていないものにしか執着をしていないんです。例えば子供に執着しているお母さんは子供のことを見てないんです。わかりますか？子供が、だから思い込みで見てるんですよ。この子はこういう子だっていうふうに見るのを執着って言うんです。だからこの子はこういうものだっていうふうに見てるのと違うものが来た時に、こう何とかして、いやあなたはこういう子でしょっていうふうに、こう元のように見ようとするのを執着っていうふうに言う。
固定観念を押し付けたり。
そうそうそうそうそう。だから使っているものには執着を起こさないんです。なんでかって言ったら、使っているものは必ず無常が来るからです。歯ブラシに執着を起こさないのは、使っていけば無常がやってくるって分かってるからです。
じゃあ他のものでも、もう使えなくなったで処分するものには執着はないでしょ
う。そうなんですよ。もうそれはもう買った瞬間から無常が見えてる。無常が見えているものに対しては執着を起こさない。だから子供もちゃんと見て、あ、だんだんと成長していくんだな、最後は自分から離れていくんだなと分かってたら執着はしない、うん、
そしたらもうお父さんの方が娘を嫁に出すときに
それはそれはね、お父さんは娘のことなんて全然見てないからなんですよ。子育てに全然関わってないからなんです。ね、お母さんはもう本当に子育てにめちゃめちゃ関わってるじゃないですか。ね、そうするとやっぱりこうめちゃめちゃ関わってる人は無常であるってことが分かってるわけ。でもお父さんはずっと働いてるじゃないですか。でずっとまあ娘は家にいるもんだと思ってたら、パッと気づいたら、ね、お父さん今日結婚しますとか、俺は許さんぞとか、そりゃね、お父さん全然子供のことを見てないもん。
見てない、そのなんか謎的なところに魅力を感じて、
いやいや見てないっていうのは、もう全もうほったらかしにしてる人に執着を起こすわけ。
物にもそうだもんな、いらなくなったもん。
そう、うん、だからその執着っていうのは捨てるときに起こすんです、うん、だから整理をしてください、整理をしてくださいっていうふうに言ってるのは、うん、いかに使ってないかを知ってほしいんです、物を。
じゃあゴミ屋敷のおじさんはあれ捨てるときに苦しいから捨てないの？
あれはですね、うん、そのもうあのゴミの一つ一つが自分と重なるんです。
自分の見切られるような感じするわけ。
ええ、だからゴミの一つ一つが自分に重なるっていうのは、うん、ゴミって捨てられるじゃないですか、うん、でそれと同じように自分も見捨てられる。
自分も捨てられる。
そうなんです。自分が捨てられることが怖いから、だからそれを連想するようなものをできないんです、自分の手で。で拾ってこようとするんです。そうだよね、私だけでもね、おね、拾ってあげるよね、でも私のようなこういう人がいるから私も見捨てられないんだよなっていう。
この世の中は全て執着であれしてるということだね。
まあ、執着っていう、この世の中は執着っていうか、だから使ってるものには執着を起こさないわけ。例えば今このね、お茶には執着を起こさない、うん、だから飲んだら終わりだから、うん、だから私は整理をして使ってるものだけにしてくださいって言ってるわけ、うん、使ってるものだけにすると執着は減るからなんです、
ね、そしたら後からまたあれ失敗したってそういう気持ちを起こさるのはどうしたらいいんですか、
はい、
後からあれ投げて失敗したなんていう、
それは起きてくるのはなぜかってことですね。
いや、そういうお子さんなくするのはどうやって、
いや それはまずね、起きてくるのはなぜかっていうことが分かれば、起こさないようにするのはなぜかっていうことが分かる。
もう分かる。
それは投げなければよかったって思うのはそれ違うんです。嘘をついてるんです。つまり何かを捨てるときっていうのは、その買ったとき、ね、例えばこのカバンを買いました、整理してカバンを捨てましたと。そうすると無意識のうちに私たちはこのカバンを、ね、買ったときから捨てたときまでの時間を感じるんです。なんでこのカバンを捨てるのか。買ったばっかりで捨てるわけないじゃないですか。ずっと使ってこなかったからなんですよ。ということは、これを捨てるとですね、本当おかしな考えなんですけど、このカバンの、ね、分だけ年を取ったように感じるから
です。カバンならカバン使わないで、そのまま新品で持っとって、捨てても同じことなんです。
そう。新品の状態で全く使わなくて、うん、新品の状態で捨てる人なんていないじゃないですか。ね、当然、それだけの時間過ぎたから捨てるんです。それだけの時間、私は年を取った、死に近づいたから捨てるんですよ。
もうこれは時代遅れだとか、旅行遅れだとか、
そう、
投げとるけど。
それは時間がそれだけ流れたっていうことを自分で感じてしまうから捨てられないんです。この物が問題じゃないんですよ。自分がそれだけ年を取ったと思いたくないからなんです。なんか納得できる？年を取ったって思いたくないんです。
だからあまり鏡見ない方がいいっていうことだ。
そうそう、鏡を見ない。いやいや、まあ、あまり鏡を見ない。ちゃんと毎日鏡を見るんです。毎日鏡を見ないと執着が起きるじゃないですか。
それはもうね、年取っていくのはしょうがないなんだよね。
シワが増えたのも明らかに見られる。
それはそうやって毎日鏡を見ていれば、自分の肉体に執着する心が減ってくる。だけど、ある日突然、もう私は鏡なんて見ない。もう醜くなって私は鏡なんて見られないとかっていう風になると、その瞬間から自分のイメージね、綺麗だった時の自分に執着してる。そのイメージが変わってしまうことが嫌なんです。
始末の悪いもんだな、本
当に。ね。だからよくあるじゃないですか、こう子供のね、携帯に子供の写真が入ってね、今子供は30も40もなってるんでね、なぜかその赤ん坊の頃の写真がついてる。ね。それは、あの頃は可愛かった。ね、あの頃の子供は可愛かったと、この時の子供に執着してるわけ。ね。でも今30にもなって子供もできてっていう、その子供のことは見てないわけ。あの子はってね。あの子はこんな子じゃないっていうふうになるわけ。これが執着なんですよ。執着を捨てるっていうことは、ね、私がこういう子に育てたんだなと。
増やしたらいつまでも続いとってもらいたいの。
そうそうそう。
そういうことなんだね。
そう。だから自分の子育ては間違ってなかったって思いたいから、だから現実を見たくないんです。これを執着っていうふうに言います。だから執着を捨てるっていうことは、ね、この目の前の子供を受け入れると。それだけなんです。ああ、私の子供はこんな風になっちゃったんだなぁと。ね。でも、自分は間違ってないって思いたいわけですよ。自分の子育ては間違ってない。こんな風になることなんてないんだ。これが執着。だけど、そんな知恵がないんですから、どんなに自分は正しく育てたと思っても、ね、こうなっちゃったのはこうなっちゃったで仕方ないなぁと受け入れるのを執着を捨てるっていう。だから全てのものはですよ、ね、今自分のもとに一時的にやってきた借り物なんだと思って使うんです。 執着っていうのは永遠に自分のものになったと思うんですよ。そうそうそうそう、借り物だと思って最後はね自然に返しますと、こういう気持ちで使っていったら全てのものを大事にしますよね。ね、よく言うじゃないですか、俺の金でね俺が好きなように使ったって何が悪いんだと俺のもこれは執着っていう、自分のお金で買ったものは自分のものになった、これ永遠にって言うんです、ね、だから自分がどう使おうがっていうのは大事に使わなくてもいいってことなんです。だけど無常が分かってくると、ああ全部ねこの世にやってくるものは全て借り物なんだな、一時的に自分のもとにやってきただけなんだなっていうことが分かるんです。そうすると私が使い終わった後誰かがまたこれを使うんですよ。大事にしようかなって思うじゃないですかね。よくこうポイ捨てとかあるじゃない、ポイポイとかね、自分が通った後誰かが通ると思ってないわけですよ。いや誰かが通ってもいいと思ってるからね、こうゴミを簡単に捨てられる、ね、だけどあ全ては借り物なんだなと執着を捨てればですよ、次の人のことを考えて生きていくことになるじゃないですか、ね、この世界だってね、この日本とかこの地球環境だってですよ、ね、二酸化炭素をこう出しまくってですよ、温暖化がどんどん進んでしまったら、私は皆さんはいいですよ、皆さんはそう長くないから
確かに、
ね、だけど私の子供の代孫の代の人は大変な思いをしていくことになるじゃないですか、ね、だけど執着っていうものをこれ捨てないとそういうことも考えられないんです。執着っていうのはもうね、永遠に自分のものだって思ってるから大事に使わなくてもいい、粗末に使ってもいい、いい加減に使ってもいいってなる。そうでしょ、死なないって思ってるから酒飲めるんですよ、いくらでもね、そうでしょ、死なないって思ってるから体を酷使して欲に振り回されるわけですよ。だけど死ぬって分かったらね、ちょっと長く使えるように大事にしようかなこう思うじゃないですか。それが執着を捨てるってことなんです。だから執着を捨てるってことは決してねもう 何もなくてもいいやってことになるわけじゃなくて、執着を捨てるっていうのはいつか必ず無常が来るっていうことなんです。それを忘れずに生きていくってことなんですよね。そうじゃないですか、自分の今そばにいる旦那様もですよ、いつか必ず別れていく時が来る、そう思ったらねもうちょっと大事にしようかなと思うじゃないですかね。
これ以上どうしよう、
はい、
これ以上どうしよう、
いやいやいや気持ちですよ、気持ち気持ちね。ところがね、執着っていうのはね、もうほんなら死なないと思ってるんですよ、死なない。もう蹴飛ばそうが何しようが死なないんだっていう、これを執着っていうふうに言うわけ。執着していたらですよ、無常がやってきた時にね、ああ、もっと大事にしていればよかったっていうね、後悔が起きるんです。もっとね、相手の話を聞いていればよかった。ね。例えばね、親子で執着してるからね、喧嘩するんですよ。ね。お母さんこそなんですか、あんたこそなんですか、ね。こういうね、喧嘩が生まれるのもね、まあ、ずっと変わんないわ、この親子の関係が、とかね。でも、いやー、お母さんもやがて死ぬんだな、と。こう思ったらですよ。いやもっと、お母さんの話を聞いていればよかったな、こうなるんです。執着っていうのはね、物を雑に使うようになる。人を見なくなる。ね、 それがやっぱり人を傷つけるんですよ、まあ、執着を捨てていくっていうことはすごくねいいことなんですね。限りあると思うからこそお金も大事に使うじゃないですかね。私の知り合いの人は経費だ経費だっていうことでね、いくらでも使っていくじゃん、ね、必要だからあれもこれも出してこれも出しておくんだね。で事務所が傾きかけている、ね、いくらでも金があるわけじゃない、金には限りがある、限りのあるお金だからこそこのお金をどっちに使おうか、こう使おうかって考えるじゃないですか。同じように限りある人生だからこそね、その人生をどう使うか、時間をどう使っていくかっていうことが大事になる。執着の強い人は時間をどう使うかっていうことを考えずにね、パチンコができるんですよ。お酒が飲めるんです。なんでかって言ったら時間は永遠だからなんですよ。永遠に死なないと思ってるから、それが執着なんです。執着が少なくなっていくとですね、ああ1年ってあっという間だなと、ぼーっとしていてもあっという間に過ぎていくなと、そしたらもっと大事なことに時間を使っていきたいって思うようになります。その無常を知らせるために整理をこう皆さんに伝えてるわけですね。整理をすれば全てのものに終わりがあることがわかるんです。整理っていうのは終わりをね、終わりをこう切りをつけるってことなんです。整理をしない人っていうのは始まりはあっても終わりはない世界に生きてるんですよ。ね、物が壊れるまで終わりはないっていう、ね、そうするとね、無意識のうちに使わなければ終わりは来ないでしょ、物って。人生もそうですよね。真面目に生きなければ永遠に生きられますよねそういう迷いが起きるんです。迷っていたいから捨てられないんですよ、ね、だって物は 使うよりも使わない方が長持ちするじゃないですか、ね、使わなければ古くなってもデザインがおかしくなっても気づかなくて済むじゃないですか。そうそう、まるでね、使わない方が得のようになるんです。人生も同じですよ。そういう発想になっていくんです。まるで真面目に生きない方が長く生きられると。こう思っちゃうんです。ね。よくあるじゃないですか。天寿って。天寿を全うする。これはね、人間っていうのは無意識のうちにですね、生きていく自分の人生には必ず目的がある。この目的を果たすまでは死ねない、死ぬことはないと思ってるんです。だから当然のごとくその目的を果たさなければ死なないですよね。死なないですよね。え、そうですよね。いや、そう思ってるんですよ、みんな、皆さん。だから真面目に生きようとしない。そう、真面目に生きると死んじゃうんです。いやそう思ってるんですよ真面目に生きるっていうことは時間を感じながら生きるということですから、時間を感じた分だけ自分の中の時間が進むんです。執着してる人は真面目に生きない。真面目に生きないっていうことは自分の中の時間は進んでないわけ。実際の時間はものすごく進んでるけど、自分の中の時間は進んでないんです。止まってるんです。だから真面目に生きないんです、みんな。だから真面目に生きなければ、例えば二十歳だったら二十歳のままのつもりで生きておれるんです。年は30になってもね、心は20ですよ。ね。肉体は40でも心は20歳。で、 生きておれる。だってみんな自分の思いの中の世界で生きてるから、これが執着なんです。執着っていうのは自分の思ってる世界と現実の世界のギャップが大きくなると執着が強くなるんです、ね、自分は30だけど実際は60だと、もう60という現実を受け入れられないっていうのが執着なんです。
年取って頑固になるっていうのは、
そうそうそう、年を取るともう自分はもう60も70もなってるけど気持ちは38まだまだわしは若い、ね、だからこう、ね、電車に乗ってる時に、あ、どうぞ座ってくださいって言ったら、うん、私はそんな年じゃない、ね、それはもうそう言われるっていうことはそういう年なんです、うん、そう、私も35の時にね、妻から言われた、もうあなたおじさんじゃん、おじさんじゃないよ、おじさんじゃない、おじさんじゃない、まだ
お兄さんとはちょっと、
そう、お兄さん、若者なはずなのに、これが執着なんです。もうね、35ぐらいの時はね、まだ僕の中ではね、20代の延長線上ぐらいに。ところがもうおじさんですよねって言われた時に、おじさん、おかしいな。
そうね、私もあれだもんね、30代でおじさん言われた時一番ショックだった。
そうですよね、おじさん
一番ショックだった。
ショックですよね、おじさんってね、おじさんって40ぐらいじゃないかな。
私27歳の時におばさんって言われた。
それは早すぎますよ、ね、ショックですよね。そうそう、
おばさんかって、
そうなんですよ。
今ならね、何言われてもさ、もう勘弁してるから、あれだけども、
それを受け入れるっていうのが執着を断ち切るっていうことなんだ。ああ、30、おじさんだな、うん。そうだよね。学生とこう触れてみるとね、学生、あ、若いなって思うわけですよ。若い。そう、徹夜みたいなことを言ってるとね、うわ、徹夜とかね。ねえ、ちょっとこう、ねえ、一緒に話しませんかって言って、何時って言ったら、11時に会いませんかとかね、夜の、11時って、もう寝る時間じゃないですか。
おじさんだ、やっぱり。
こういう発想をしてること自体が、ああ、もう、おじさんだな。
若者にはついていかない。
そう、若者にはついていかない。そうそう、11時に会って1時、2時とかいう世界で、こう。ねえ、ちょっとこう話しましょうとかっていうふうに言われたらね、
信じられない。
そうそうそう、そんなもうそんな世界に入れば入りません。せめてまあ9時に会って11時ぐらいには帰ってこないとか、夜はきついなとかね。こういうまあ現実を受け入れていくっていうのが執着を断ち切っていく。だから執着っていうのは無常を否定する心。年を取ってしまったんだなっていうことを否定する。ね。そうやって否定して、いつまでも若い状態でしがみついていくのを執着。まあ、こういう茶なんですけどね、ディズニーランドとかに行くとね、もう見てられない人とかいますよね。40代くらいでね。ね、もうお姫様の服を着てね。ね、しかも体型がちょっとこうふっくらしてるようなこう人がね、そのどう見てもお姫様じゃないじゃないですか。ね、いや、小学生ぐらいの人がこうお姫様の服着て、わーっていう風にディズニーランドに来たら、まあ、まだ見られるけど、もう40も後半ぐらいになった人がね、ミニスカートのこの服装でね、こうやってこうお姫様の服でわーってやってたら、もうそれはあなたはもう戻れないんですと。
いつまでもね、若い、
そう、いつまでもね、若い状態でいたいと、
現実をね、
そう、
受け入れら
その現実に突きつけられた時にですね、もう仕方ないと受け入れていく、諦めることができる人が、執着が少ない人ってことです。で、反対に執着が強い人は諦めることができない。だからもう現実を見ることができないから現実逃避していくわけ。もう家の中に閉じこもる、部屋の中に閉じこもる、人を切ったりする、それが執着の強い人なんです。そうやって現実を否定しても何か現実が変わるわけじゃないわけですね。どっかで現実がこうね、もう逃げられなくなって襲ってくるわけですね、津波のように。その時にものすごく苦しまなければならない。でもそれまで逃げていようっていうのが執着なんです。
厄介なもんだなこいつ
は。少なくなった方がいいでしょ。
楽かもしれない。
はい、
楽。
そうそうそうそう、執着が少なくなったら楽になる。執着が強いとね、おじさんって言われたけど、おじさんじゃない、まあ、今だったらまあおじさんですよ。もう僕の中でもうおじさんって言ってね。ね。まあでも僕の気持ちの中ではね、まあ大体この北海道に来た時のことを思い出しますからね。あの時のまま、まあ今もいるような。こういうね、あの時はまだ若者だったはずなのにって。そういうふうにね、やっぱりこう言われたくないなっていうのは執着。でも、ああもうそういう年なんだなあということを受け入れていくが、ね、執着を捨てていくっていうことなんですね。これが私たちが苦しまなければならない理由です。で、仏教っていうのはこの執着を捨てていく教え、執着を捨てるっていうことはまずはですね、ね、おじさんって受け入れても死ぬわけじゃないと。そう、でも執着が強い人はね、ちょっとの変化でももうなんかもう世界が終わっちゃったように感じるわけです。だからちょっとした変化をこう受け入れていけるようになるっていうのが、この無常を受け入れていくっていう出発点だ、ね、ちょっとした変化ですよね。今までこう一戸建てに暮らしていた人が、ね、マンションで暮らすようになる、荷物もだいぶ整理して暮らしていく、死んでるわけじゃないですよね。これはまあちょっとした変化、それに慣れていくっていうのが無常を受け入れていくっていうことになるんですね。
当然苦しいわね、それは、ね、
そうですね、当然苦
しい、生活を変えるんだから、ね、
そうそうそうそう、それで自分を環境に合わせてね、変えていけるようになるっていうのが執着を捨てていくっていう、ね、執着があまりにも強いとね、時代を経ても全く変わらないゴキブリのような人間になりますから。何億年も全然姿が変わってない、よっぽど蚊が強いですよね。シーラカンスとかね、何億年も変わってないとかっていうのは、ああいうのが蚊が強いっていう、執着が強い。人間は環境に応じて変化を受け入れていたから進化してきたんですから、執着を捨てていきましょうと。分かっていただけたでしょうか。じゃあ今日は以上です。